最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは、はるかです。2026年5月14日木曜日です。皆さんいかがお過ごしですか？実は今日5月14日は温度計の日なんだそうです。これは私たちが普段使っている摂氏度氏とは違う華氏度 F っていう温度の目盛りを考案した物理学者ファーレンハイトさんの誕生日だからだとか。私たちの生活に欠かせない温度計ですが、最近はスマートホームと連携してスマホで温度管理できたり、もっとミクロな世界ではパソコンの CPU の温度を監視して性能を最適化したりと、テクノロジーの世界でも温度ってすごく重要なテーマなんですよね。身近なものから最先端技術までいろいろなところで活躍しているんだなって思うと、なんだか面白いですよね。さて今日はですね、スポーツの劇的なニュースからAI をめぐる国家レベルの動き、そして私たちエンジニアの働き方や思考の違いに迫る話まで幅広くお届けします。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。
まずはスポーツ界を熱くさせたニュースからです。ヤフーニュースから、 G 坂本さよならスリーラン大歓声湧くという記事です。いやー、これは本当に劇的でしたね。昨日5月13日に行われたプロ野球巨人対広島の試合なんですけど、巨人が延長12回の末、坂本雄人選手のサヨナラスリーランホームランで勝利したんです。試合は4時間43分にも及ぶ大激闘、1点ビハインドで迎えた延長12回裏、ワンアウト1、2塁という場面で打席に立ったのが坂本選手。ここで放った一打がレフトスタンドに飛び込む逆転のサヨナラスリーラン。球場は大歓声に包まれたそうです。このホームラン、ただのサヨナラ勝ちというだけじゃないんです。実はこれが坂本選手にとってプロ通算300号のメモリアルアーチだったんですね。しかも今シーズンはここまで20試合で打率が1割5分6厘、ホームランも1本とかなり苦しんでいた中での一発でした。ヒーローインタビューでは、もう300号打てないんじゃないかとか、そういうことも考える時もありましたけど、今日の1本でまだまだやれるんだっていうのは思ってるんで頑張りますと語っていて、その言葉からもこの1本の重みが伝わってきますよね。ベテランの意地とファンの期待が起こした奇跡みたいな瞬間だったんじゃないでしょうか。データや分析が全盛の現代スポーツですけど、こういう数字だけでは語れない人間のドラマがあるから、やっぱりスポーツ観戦はやめられないなって思わせてくれる、そんなニュースでした。
続いては経済の大きなニュースです。こちらもヤフーニュースから、 SBG 日本企業初の最終益5兆円超え、ソフトバンクグループの決算に関する話題です。ソフトバンクグループの今年3月までの1年間の決算が発表されたんですが、その最終利益がなんと5兆2002億円になったそうです。これ日本の企業としては初めて5兆円を超える数字で、過去最高を更新したとのこと。とんでもない金額ですよね。じゃあなぜこんなに大きな利益が出たのか、その主な要因は投資している AI 関連企業の価値が上がったことだそうです。特にアメリカのオープン AI への出資による投資利益は単体で6兆円を超えているんだとか。まさに AI への期待感がそのまま会社の利益に直結している形です。記者会見でソフトバンクグループの後藤 CFO は、我々はまだまだ先を見ています。こっからまだ30年、まだまだ AI 始まったばかりです。我々がこの革命の中心にいる価値のある企業グループでありたいと語ったそうです。 AI 革命の主役になるんだという強い意志を感じますよね。これからこうした AI への投資が実際にどういう形でリターンを生んでいくのか、ますます注目が集まりそうです。
まさに AI への期待が数字に表れたニュースでしたが、その AI をめぐっては国家レベルでも大きな動きがあります。 ヤフーニュース IT から日本政府米最新 AI の使用権要求という記事です。これは日本政府がアメリカの新興企業アンソロピック社が開発した最新の AI クロードミュトスの使用権、つまりアクセス権の提供を求めて交渉しているというニュースです。このクロードミュトスという AI、 何がすごいかというと、インターネット上の脆弱性、つまりシステムの弱点を見つけ出す能力が飛躍的に向上しているとされています。これすごい能力ですけど、裏を返せば悪用されると非常に危険なサイバー攻撃に使われる可能性があるということですよね。そこで日本政府はこの AI を悪用したサイバー攻撃への対策を練るために、まず自分たちでこの AI を使える環境を整えたいと考えているわけです。敵の武器を知らずして対策は立てられませんからね。現在この AI へのアクセス権はアメリカの Google など一部の IT 企業や金融機関に限られているそうで、国や公的機関が提供を求める動きが出てきているとのことです。政府の狙いはサイバー攻撃への対抗だけではありません。アクセス権を得ることで最新 AI 開発に関する知見やノウハウを国内に蓄積したいという思惑もあります。特に中国やロシアからのサイバー攻撃が懸念される中で、国の安全を守るためにも最先端の AI 技術を確保することが国益になると判断したんですね。 AI が便利なツールというだけでなく、国家の安全保障を左右する戦略的な資産になってきているということがよくわかるニュースだと思います。さて、ここまで時事的なニュース、特に AI の話題が中心になりましたが、ここからは私たち開発者に直接関わるよりディープな技術トピックに移っていきましょう。
まずは JavaScript 開発者の皆さんには朗報かもしれません。パブリックキーの記事から、 Node.js Date に代わる日時処理 Temporal がデフォルト有効化。 Temporal は Chrome、Edge、Firefox、Node.js で利用可能にです。 JavaScript でプログラミングをしたことがある方なら、一度は日付や時刻の扱いで頭を悩ませた経験があるんじゃないでしょうか。標準で用意されている Date オブジェクト、これが結構癖物で、例えばタイムゾーンの扱いが複雑だったり、日付の足し算や引き算が直感的じゃなかったり、精度の問題があったりと、多くの開発者を長年苦しめてきました。そんな中、救世主として登場したのが新しい日時処理 API テンポラエです。このテンポラルは今までのデートオブジェクトが抱えていた問題を解決するために作られました。具体的にはタイムゾーンをちゃんとサポートしていて、一般的な日時の操作が簡単にできて、しかも精度はナノ秒単位と格段にパワーアップしています。そして今回サーバーサイドで JavaScript を動かす環境である Node.js の最新バージョン Node.js26 でこのテンポラルがデフォルトで有効になったんです。すでに Chrome や Edge、Firefox といった主要なブラウザではサポートされていたので、これで Safari を除くほとんどのモダンな JavaScript 環境で安心してテンポラルが使えるようになったということになります。これは本当に大きな一歩ですよね。ちなみに Node.js は今年から年に一度のリリースになって、リリースされたバージョンはすべて長期サポート版、いわゆる LTS になるそうです。なので今回リリースされた Node.js26 も今年の11月には LTS になる予定だとか。長年続いた JavaScript の日時処理問題についに終止符が打たれるかもしれませんね。これは嬉しい。
続いては新しいプログラミング言語の話題です。こちらもパブリックキーから、 AI を高速にする Python ライクな新言語 Mojo ベータ版に到達。 AI 開発の世界では Python がデファクトスタンダード、つまり事実上の標準言語になっていますよね。書きやすくてライブラリも豊富ですごく便利なんですけど、一方で実行速度が遅いという弱点がありました。この問題を解決するために登場したのが、今回紹介する Mojo という新しい言語です。 Mojo の開発元であるモデュラー社は、当初 Mojo を Python の高速なスーパーセットと説明していましたが、最近その説明を Write like Python、Run like C++、 つまり Python のように書いて C++ のように実行するというキャッチフレーズに変えました。これが Mojo の特徴をすごくよく表しています。つまり
Python に似た親しみやすい文法でコードを書けるのに、実行するときは超高速な C++ 並みのパフォーマンスが出るという夢のような言語なんです。これを実現するために、モジョは書いたコードを機械語に変換するコンパイル方式を採用しています。さらに GPU などのハードウェアの性能を最大限に引き出す最適化も得意としています。モジョのもう一つの大きな魅力は Python との高い総合運用性です。既存の Python のコードやライブラリをそのままモジョから呼び出して使えるので、全部をモジョで書き直す必要はありません。処理が重くて高速化したい部分だけをモジョで書くといった使い方ができるんですね。これは AI 開発の現場にとってはすごくありがたいポイントだと思います。今回このモジョがベータ版に到達し、今後数ヶ月以内に正式版が登場する予定だそうです。 AI モデルがどんどん大規模化複雑化する中で、 Python の書きやすさと C++ の速さを両立させるモジョが AI 開発のゲームチェンジャーになるかもしれませんね。今後の動向から目が離せません。
さて、少し視点を変えて、私たちが普段使っている開発プラットフォームについて考えてみたいと思います。ハッカーニュースで話題になっていたブログ記事、Leaving GitHub for 4G 上の紹介です。これは、ある開発者の方が今まで使っていた GitHub から自分でサーバーを立てて運用するセルフホストの 4G 上というサービスに移行したよという体験です。多くの人が GitHub から離れるなんて最近障害が多いからって思うかもしれません。実際に記事によると、2025年5月から2026年4月までの1年間で GitHub では257件のインシデントと48件の大きな障害が発生したそうです。でもこの筆者は、障害は理由じゃないと断言しています。じゃあ本当の理由は何かというと、誰がこのプラットフォームを所有し、その上で何が実行されているのかという所有権やコントロールの問題なんだそうです。筆者はいくつかの懸念点を挙げています。例えば、 GitHub はもはや独立な CEO を持たず、マイクロソフトの AI 部門の一部になったこと、 AI アシスタントであるコパイロットがデフォルトでユーザーのデータを AI のトレーニングに利用するようになったこと、そしてアメリカの法律によって政府がデータにアクセスできるリスクがあることなどです。こうした状況を見て、筆者はこれはもはや自分がコントロールできる場所ではないと感じ、自分で管理できる 4G 上への移行を決意したというわけです。そしてこれは個人の考えだけではなく、オランダ政府も同じような理由で、政府のソースコードを管理するためにセルフホストの 4G 上を導入したという事例も紹介されています。私たちは普段当たり前のように GitHub のような便利なクラウドサービスを使っていますけど、その裏側にある所有権やデータの扱いについてどこまで意識しているでしょうか。便利さと自分たちのデータを自分たちで管理するデジタル主権みたいな考え方、このバランスをどう取るか改めて考えさせられる記事でした。皆さんはどう思いますか。
最後のトピックは、私たちエンジニア自身の働き方や考え方の違いについてです。前に投稿されたソフトウェアの設計原則をなぜ一部のエンジニアは生理的に嫌うのかという非常に興味深い記事です。エンジニアチームで働いていると、なんでこの人はドキュメントを全然書かないんだろうとか、コードレビューでいつも正反対の意見が出て話がまとまらないみたいなすれ違いってありますよね。この記事はそうしたすれ違いの原因を、個人のスキルや性格の問題ではなく認知戦略の違いという新しい視点から解説しています。記事ではエンジニアの認知スタイルを大きく2つのタイプに分けています。1つは圧縮型。このタイプは情報を自分の頭の中、つまりワーキングメモリに保持することを好みます。記憶力に優れていることが多く、情報を効率的に圧縮して脳内に格納します。だからコメントや長い変数名のようなノイズを嫌い、 CLI やショートカットを多用して素早く作業を進める傾向があります。曖昧な状態が苦手で、すぐに白黒つけたがるのも特徴だそうです。もう一つは展開型。こちらは情報を無理に頭の中に詰め込まず、ドキュメントや図、 コメントといった形で外部に書き出すことを好みます。外部のメディアは容量がほぼ無限なので、情報の文脈や意図を丁寧に残すことを重視します。作業は少し遅くなるかもしれませんが、その成果物はチームの共有資産になります。曖昧な情報も要確認と書き出して外部に置いておけるので、じっくり情報が揃うのを待てる傾向があるそうです。どうでしょう、自分はどっちのタイプかなって思い当たりませんか？この記事が面白いのは、どちらがいい悪いという話ではなく、これは限られたワーキングメモリというリソースに対する人それぞれの合理的な最適化戦略の違いなんだと説明しています。圧縮型は脳の容量に収めるために無駄を削りたい、展開型は脳の外に情報を残して容量を空けたい、同じ制約に対する別々のアプローチなんですね。これを知っているだけでチームメイトとのコミュニケーションがすごく円滑になりそうですよね。あの人は怠けてるんじゃなくて圧縮型なんだなって思えれば腹も立たないし、どういう情報提供をすれば伝わりやすいか考え方も変わってくるかもしれません。チームビューディングの観点からもすごく示唆に富んだ面白い記事でした。
はい、というわけで今日はスポーツの熱い話題から AI と国家、そして私たちエンジニアの働き方や思考の癖まで、本当に幅広いトピックを深掘りしてみました。皆さんの知的好奇心を少しでも刺激できていたら嬉しいです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。それではまた明日。バイバイ。